改革藤井寺代表質問畑健太郎。1、市政運営方針について。要旨は3つあります。1、観光資源を生かした町のにぎわいの実現について。あ、文化財の活用について。質問。地域資源を生かした町の活性化、にぎわいの創出が求められています。世界文化遺産に登録された古市古墳群の保存活用計画を羽曳野市と両市共同で策定していく必要があります。その内容についてお聞かせください。答弁。史跡古市古墳群の概要とその本質的価値を述べ、各古墳の現状と保存活用及び整備についての課題を抽出し、望ましい将来像に向けての方向性をまとめる予定です。また、堺市、羽曳野市、大阪府の世界遺産事務局など関係機関とも十分連携を図りながら進めてまいります。文化財保護審議会について。質問。市指定文化財への指定を含めた保存活用を推進するために、平成15年に藤井寺市文化財保護条例が施行されています。その条例には文化財保護審議会の設置が謳われ、保護や活用に関しての意見を述べる組織になっています。審議会の状況についてお聞かせください。答弁。藤井寺市文化財保護審議会は、市の区域内にあります文化財の保護及び活用に関して、教育委員会の諮問に応じて意見を聴取するため設置されており、毎年開催とは異なり、諮問案件が発生した場合に限り開催することとなっており、現在は開催していません。質問。審議会の活性化が必要だと思うが、今後の対応についてお聞かせください。答弁。令和3年度につきましては、審議会を開催する予定にしております。また今後、文化財保存活用地域計画の策定をする際に、文化財保護審議会の意見聴取をしてまいります。要望。文化財保護審議会の活用について、しっかりと取り組んでくださるよう要望します。2、コロナワクチンについて。質問。本市では、個別接種を中心とした接種体制を取り、今のところ高齢者は藤井寺市内のかかりつけ医に予約して接種してもらうようですが、施設に入居されている高齢者の方々への接種についてはどのように運用されるのかお聞かせください。答弁。長期入院、長期入所をしているなどのやむを得ない事情の場合は、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。高齢者施設の嘱託医が施設に出向き接種することとなっています。質問。施設内で接種されるとのことですが、問題なく運用されるのかお聞かせください。答弁。毎年インフルエンザの予防接種を嘱託医が接種していますので問題ないと考えています。ただワクチンの保存方法の取り扱いに制限があるので、各施設と連携を図り、万全の体制で円滑に接種できるよう努めます。質問。高齢者の方々は自分の健康を考えてワクチン接種を受けて大丈夫なのかといった不安を持っている方が多いと思うが、そのケアについてお聞かせください。 答弁、施設入所者は嘱託医及びスタッフが健康状態を把握しているので、接種の判断がしやすいと思います。入所していない高齢者の方につきましては、かかりつけ医での接種になるので、安心して接種を受けてもらうことができるのではないかと思います。質問。個別接種では、地元医師会の協力が不可欠です。前例のない取り組みに、最前線で対応いただくことになるが、その対応についてお聞かせください。答弁。このワクチン接種につきましては、国民の命と暮らしを守り、安心と希望を与えることを目的とした国全体の事業でございます。本市としましては、医師会の協力のもと、円滑に進めてまいりたいと考えております。先月の医師会の理事会には市長が出席され、直接ワクチン接種へのご協力のお願いをさせていただきました。国の方では、日本国内におけるワクチン供給のスケジュールといった大きな問題がありますが、今後も引き続き国、府の動向に注視しつつ、近隣他市の状況を踏まえながら、対応してまいりたいと考えています。要望。新型コロナ感染症の収束に向けてのワクチン接種は不可欠なものと思われます。市民にとりましては期待や不安が交錯している様子ですが、とりわけ接種作業が事故なくスムーズに取り行えるよう最善のご努力をしていただきますよう、強く要望します。括弧3、行財政改革アクションプラン2020について。質問。将来にわたって安定的に行政サービスを提供するためには、行財政改革であるアクションプラン2020を進めていくと、市政運営方針に謳われています。しかしながら、令和3年度予算では、基金の取り崩し4億5000万円、並びに財源調整のための歳入、雑入、その他、およそ3億円が計上され、行財政改革への意気込みが感じられません。予算編成時にどのように取り組まれたのか、お聞かせください。答弁。予算編成手法を大きく見直し、一般財源ベースの予算要求方式、シーリングによる予算要求方式を採用したことで、例年以上に歳入確保及び歳出抑制を目指した予算編成を行いました。その結果、事業費での予算規模はほぼ変わりませんが、例年に比べ、一般財源所要額での予算規模の抑制が図られています。質問。予算編成を見直したにもかかわらず、結果的には基金取り崩し、財源調整のための歳入、雑入、その他による予算編成になっています。その要因についてお聞かせください。答弁。令和2年度当初予算で予算措置をされている予算をもとに、経常的経費を中心とする定率シーリング対象経費、政策的経費、新規事業経費を中心とする個別アセスメント対象経費等に分類を行い、予算要求の上限額を設定した上で、予算要求及び予算査定を行ってまいりました。そのうち、定率シーリング対象経費につきましては、上限額以内に収めることができましたが、個別アセスメント対象経費につきましては、新型コロナウイルスの影響による扶助費の高止まりや伸びなどの要因によりまして、上限額を大きく超過することとなりました。 その結果、一般財源所要額を3億5000万円削減するという目標額に対しまして、およそ2億4000万円の削減にとどまり、基金取り崩しや財源調整のための歳入、雑入、その他なしでの予算編成には至らなかったものです。質問。今後の行財政改革アクションプラン2020の具体的な取り組みについてお聞かせください。答弁。個別の取り組み項目について速やかに検討を進め、実行可能な項目につきまして、順次実行に移していく必要があると考えております。質問。既存事業の見直しを図ることがアクションプラン2020に示されていますが、取り組みについての市長のお考えをお聞かせください。答弁。行財政改革の取り組みや方向性によっては、実現に高いハードルがある場合や、様々なご意見をいただく場合もございますが、未来を見据え、持続可能な行財政運営のため、引き続きリーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。要望。市長の力強い心構えを感じました。思い切った既存事業の見直しを図り、健全化に向けた取り組みをしていただきますよう、強く要望します。